どう言ったらいいんですか、あのホテルさんみたいな、そういうあの笑いの方で、あのありがとうって言われてるってあの来たんですけど、ずっと何年も前からですか、あれ、うん、
小さい時からですね。
ちっちゃい時からあのありがとうっていうことを、
うんね、
あの言っていうのを感じてらしたんです
か。でも今で何億回になるんでしょうね。30ぐらいでね、1億超えてるんですよね。
ほー、うん、
その後の方がもっと一生懸命ね、ありがとうございますって唱えてるんで。
そのありがとうってもし唱えてられて、すごく何か1億になったとかっていうのはすごく分かる、数えてられるわけじゃないので。
まあ大体数えますよね。
あ、そうです
か。ペースが分かりますしね。
あ、
きっきり4回目っていうのは分からない。
もう最近ありがとうございますっていうのはあのすごくいいことを、言葉っていうんですかね、あのっていうのは聞いてるんですけど、本当にいい言葉であるっていうのはどんな感じだったかちょっと聞いてみたい。
皆さんはどうでしょう。ね、ありがとうございますね。うん、隣の回数増えるごとにね、どんどん変化しますね。ね、外見もですけどね、内面もね、どんどん変化していくのね。でその神様の捉え方自体がね、神様ってこんなにすごいんかなってね、どんどん大きく大きくなっていくわけよね。最初はいろんな奇跡が起こるんですよね。表面的なね、病気がパッと治ったりね、いろんな相手のものがパッとね、奇跡的に与えるようになったりでね。だから今までだったらそういう奇跡的なね、ものはもう数え切れへんですね。で次はもう内面的な心の変化ですよね。だからもう病気しててもね、とらわれない心ってあるじゃん、ね、病気してても幸せは消えないっていうね、いつも幸せなんだっていうね。だからその表面が、ね、仮に、ね、地獄でもね、幸せは絶対崩れないよね。ありがたいっていうね、幸せっていう感じがね、形では変化しないよね。そこまでね、内面が変化してくるんでしょ。で今度はね、あの神様を感じ取るようになっていくね。本当の意味でね、本物の神様がね、実感できていくよね。その神様のね、感じ方がどんどん大きくなる。それでありがとうございますっていうのはね、究極の本物の神様の名前なんだっていうのがね、分かってきたんだ。だから普通いろんな信仰してるとね、いろんな神様、仏さんね、信じてますけど、ね、それ全部ね、中に持ってるような大きいね、神様ですよね、ありがとうございますっていう神様はね。それでいてね、この世と別個の存在じゃないよね、この世もね、その体の一部に持ってるっていうね。だから全ての全てなる神様っていうのがね、このありがとうございますっていう神様だよね。だからどんどん大きく深く、ね、だからありがとうございます。この本当の神様を呼んでいることですよね。だからその神様がね、必要に応じて生きる助けをね、せっかく与え続けてくれるんで、ね、だからたくさん、ね、唱えてるうちにどんどんね、生きる助けをたくさん受けていくでしょ。それで神様の力で、ね、変化、ね、させてくださるんだよね。だから自分の努力も何もいらないからね。唱えるだけね、まあこれも唱えさせてもらうだけでね、それだけで、ね、もう全てがどんどん良くなってくるんですよね。それで神様が身近に感じられてね、もういつも神様と一体という感覚ですね。だからいつも無限の無限のね、超越感って湧いてくるよね。本当はみんな知ってるはずだよ、みんなね。ね。ね、無限の昔からね、言っててね、心の奥で分かってるはずなんですよね。ただ表面的にはね、 そこまで必要なかったといただくんですね。で必要になったらね、やっぱりこのね、最後の神様に戻っていくようにね、一番の心のね、ふるさとっていうね、命の本源にね、それでありがとうございますでね、絞り込まれてくるのね、そしたら一番ね、安らぎを与えてもらえるっていうね、みんな知ってるんだろうね。だからどんな神様仏様信じててもね、そこは小さいよね。他の神様とか対立してるでしょ、ね、それはそれでいいんですけどね。でも本当の安らぎないもんね、まだね。他の神様がもっと上で偉いんかなとかね。ね、もっと自分を幸せにしてくれる神様ね、他にいないんかなとか思うでしょ。ね、でもいろんなとこね、まあ、無限の神様を入れたところで全部回ってね、確かめなきゃいかないんだよね。ちょっとだけ回ってくるよいんだね。そ、ね、れで最後にありがとうございますね、たどり着けばいいのね。で早くたどり着けた人が幸せよね。あともう何もいらないよ。ね、ありがとうございますだけでね、もう全てが叶えられるね。
ありがとうございますの「あ」「あ」っていう字が、それ全部意味があるんです
ね。あるんですね。
その辺少し教えていただけますか。
うんうん、はい、まあね、漢字のね、ありがたしとかね、そういうのはちょっと解釈が浅いんですね。うん、何がありがたしとかね、もう人間勝手にというふうに思うだけでね、またそのね、神様の存在がね、なかったらね、全てが存在しがたいんだというのもね、あまりにも浅い、ね。だからありがとうございますひらがなで書いた方がいいね。あ、だからその言霊で解釈するっていうのはね、本当の意味がね、よくわかるんですよね。日本人は特にそうだね、言霊の先は国っていうね、そのね、国に住ましてもらってる限りはね、言霊的に解釈して受ける方がいいんで、だからひらがなの方がね、正しいね。だからあがね、あの光とかね、光源っていうね、全ての本源のね、で、理っていうのはラ行音で宇宙の全てをね、想像するときにね、神様は相対の力を組み合わせるのをラテン状に組み合わせるね。ラテン状っていうのは直線じゃないからね、結ばれ方が1回じゃないのね。直線だと1回きりやね、こうなるのね。だからラテン状だとね、無限にか、ね、組み合わせるの。相似形にね。で、ガっていうのは、ね、輝くをダブらせてるね。輝きに輝くっていうね、だからこれは無限に無限に輝くっていうね。で、唐はあの相対の両極を指すね、唐と唐でね、本当はありがたしな多行音と作業音のね、意味なんだけどね、多行音は縦ね、作業音が横っていう意味でね、で相対の両極をこの2つの言葉で指してるね。だから相対の両極に分かれるものね、たくさんあるね。だから時間と空間とかね、霊と体とかね、光と闇とかね、生と死とか、もう全てね、そういう振り分けられたものをね、全部含めるね。だからありがとうだけでね、こう絶対からね、無限無限のね、輝きになってね、全ての要素がね、振り分けられてね、大調和のね、荘厳な姿をね、出るっていうね、この全大宇宙っていう意味をね、だからこれは本当はもう一番奥のね、最高表現の姿なんでね、ありがとうってね。で、それだけではまだ足りないんでね、でございますっていうつけてくるのは、業がね、あの業っていうのは凝り固まるっていうね、物質化してくるっていうね、うん、それが凝り固まってっていうのは業なんね。だから本当のね、神様が自由自在の神様がね、魂的なものにね、凝り固まっても物質感だね。それが、うん、この世の物質にね、物体に凝り固まって、もう一つ物質化してるね。だから凝り固まって凝り固まってっていうのがいいのね。それがこの世の姿になって出てくるね。で、座っていうのはね、これはあのね、座をね、繰り返してるのね。 で、さっていうのはあのサラサラとね、自然に流れる姿のね、それも爽やかにね、すがすがしくっていうね、ちょうど桜の花芽がね、散るような感じでね、一瞬しゃらたいという人のね、そういう響きがあるね。それがね、あの単なる騒ぎじゃなくて、ザーってね、ダブルところもね、そういう姿ばっかりいうふうになってるよね。で、いいっていうのは命でもあるしね、で、命っていうのは輝くよね、本当の生きてる輝くっていうよね。だから凝り固まってこのようにね、形に現れた素晴らしいもんでもね、生きてるっていうのが大事だよね。ね、単なるものではね、今死んでる精神したもんでしょ。でその命として躍動して生きてるっていうのがね、命の意義なのね。で、まあっていうのは完全な全くっていうね。で、数が、ね、絶対の中心ね、一番奥の根源の姿っていう意味でね、大調和させる力っていうね。で、ますっていうのもね、二つになるとまたね、いやましにますっていう意味でね、今よりもどんどんね、良くなる、ね、増える、大きくなるっていう意味でね。だからありがとうがね、絶対のね、神様の最高表現の姿であって、それはまたね、この世にも物質化し続けてね、末端にまでね、爽やかなね、すがすがしいね、素晴らしい表現がいやましましてね、いつもね、作り出されてるというね。だからこのね、この世だけじゃなくてね、あの世も含めてね、神様のね、一番奥の最高表現も全部含めてね、さらにそのね、創造の働き、絶対の働きね、全部ひっくるめてありがとうございますね。すごい神様の名前だからね。だからもともとは神様という言葉自体にね、この5つの働きがあるもんね。まず絶対ね、隠り身の神様のね、隠り身を包めて神ってね、絶対っていうね。で、創造はかごるむ、かごるっていうね、かごり身が包まって神ね、創造神ね。で、かがり見て輝く身が包まって神でね、これは最高表現のアマテラスを見せるような姿ね。で、かけり身のね、神通時代の働きがね、まあ、矢を揺らず神様というようなね、姿をとってね、かけり身が神なのね。で、このように物質化されたすべてのね、表現っていうね、この世もあの世もすべて含めてね、物質として現れているのがね、かぎり身の神ね。だからこの5つの働き全部ね、神の中にもともと持っていたのね、だから神いてもいいんですけど ね、まあ、神様の働きを捉えるという意味ではね、神でいいんですけど、ね、でもありがとうございますのはね、その神様の働きをね、そのまま感じて、ね、与えてもらって受ける、ね、受け取るとこまでいくのね。だからありがとうございますって受け取っていることになるのね。与えるだけだったら受けない人にはね、届かないね。でも、ありがとうございますって、ね、唱えたときはね、与えてもらっても受け取ることができてるよね。だから受け取るとこまで面倒見てもらえるっていうのはすごいよね。だからそういうことがあったと思うね。だから究極のね、救いの神様の名前でもあるのね。
すごくくだらない人、
はい、
例えば言ったらグーグー感感じたり、要するにその睡眠で何ですかね、呼吸ですよね、そういうものも全てちょっと聞いたら23時間ありがとうずっと言い続けた日もあったりとかっていうのを聞いたんですけども、そういうのはもう全てその言い続けることで克服できるでしょうか。そのお腹が空いててもずっとありがとうありがとうと言って感謝して言い続けててとかいう、そういう
軽減され
て、そうね、凡人
ですよ。いやいや、凡人じゃない。ね、例えばね、食欲とかね、睡眠欲とか言いますよね。でもね、欲って言うからね、何か悪いように思うんでしょ、ね、 大体欲という漢字を見るとね、あのこの他人にかける心って書く文化で遺体がするね。他人は国心、宇宙の絶対心が表してね、絶対心の心とね、心が欠けてる状態の心、ね、神さんの心とね、一致してない心が欲の心よね。でも神さんの心はね、全てに必要なものを的確に与える心でしょ、ね、だから食べ物を食べてね、必要だったら食べたらいいんでしょ。欲って言わないね。必要なだけをいただくのは欲じゃないの ね、 ね、だから食べ物はね、神さんが恵まれてね、なんぼ豊かに恵まれているわけでしょ。それをおいしくいただいてね、感謝してね、それでその世の中のために働けばいいんでしょ。それはなんぼ食べても欲じゃないよね。食欲っていうんじゃなくてね、神様のね、恵みを、命をいただいてるっていうだけでしょ。それは自然にね、いただくようになるのね。お腹空かないといただかないから、お腹空いていいのよ。ね、その時にありがとうございますっていただければいいんでしょ。与えてもらうものをね。睡眠も同じよね。本当は睡眠もね、魂が肉体から抜けて、ね、エネルギー不足を補うためにね、奥の次元に入って、神様の大きいエネルギーをいただくためよね。それで守護霊さん、守護神さんがね、付き添って高い時に上げてくれるね。それでそこで大きい神様の怒りを受けて、もう一回ね、魂が肉体に戻されてくるね。で、また元気で働けるようにね、エネルギーを補給してくださるのね。だからエネルギーを補給するためだったらね、やっぱり眠るとき眠ったらいいんじゃない？ね、一番楽な方法としてね、そのエネルギー補給してくださるでしょ。ただあのお祈りの場合は、ね、向こうから自然にエネルギー多岐にね補給されるよね。だからエネルギー不足にならないね、感謝してると神様の方からエネルギー送り込んでくるから、ね、わざわざ、補給に行かなくて済むわねそれで睡眠時間がね、ちょっと少なくするね、済ませてもらえるのね。で、必要だったらね、眠らんでおくのかもしれないね。そういう意味でね、睡眠時間がちょっとは少なくなっていくのね。でも、眠るときはいいのよ、別にただ、なんか楽しいことね、したいことあったら眠らないじゃん ね。小さい子でも遠足やって言うたらね、眠らんと待って言うじゃないね、だから誰でも楽しいことするときはね、眠気が取れていくわね。だからあんまりマイナスにね、捕まる方がいいかもしれないね、そういうのはね。感謝したら全部プラスに置き換わってくるから。
はい、あのちょっとお尋ねしたいんですが、まあ、今ありがとうというございますということは、ね、ちょっと書いていただいたんですが、どっちかいうと自分ではですね、あんまり意識せずに、まあ、形だったかもわからないけど、はい、ありがとうありがとうありがとうという感じでずっとちっちゃい時からそう言ってたね、記憶があって、まあ、女房にもあんた言葉ばっかりとかねこう言われるんですが、それで、例えばその気持ちがこもってなきゃね全然意味がないのか、それとも形だけでもねそういう意味に入っていった方がいいのか、そこらはちょっと教えてください。
でもね、これはもうね人間側の努力ね力関係ないもんね。ありがとうありがとうございます唱えたら神様がねそこに現れて力を振るうのね。だからその時に必要なだけをね、助けを与えてくれるね。必要なだけっていうのは神様のね、助け方のね。だから例えばぐらいね、太陽の光がバッと来たらね、いやいや言うんでしょ、ね。強すぎて困るっていうね。だったらね、月明かりぐらいでいいっていうんでしょ。必要なだけなのね。だからその時の自分に必要な助けは必ずね、与えてもらうのね。だからどんな唱え方でもいいの。神様を呼んでることになってるからね。だからありがとうございますをね、唱えたから助けてもらうんじゃないの。逆。ね、本当は唱えさせてもらってるしね。ね、それで必要な助けをね、神様から受けてるんだから。ね。 一生懸命魔法を込めてね、唱えないと助けてもらえるのかと、そうじゃないの。必要なだけの助けをね、唱え方をさせてもらう。ね、だから、それでその周りね。だから、から念仏のような唱え方って言ってもね、絶対から念仏じゃないの、ね、よ。ね、必ず力がね、そこにね、加わってきてるのね。
ということは、その、ありがとうございますを、何の意識もなしに言って、こっちのちょっと、目録がありますよね。これがちょっとこういう風になってほしいとか。そういう、あの、下心ありでも、
うん、だから下心とありがとうは別個なの。下心は下心で、ね、働いてるでしょ。ありがとうございます、ありがとうで働いてるのね。
別のもので
。別のものだ、ね。
この下心をありがとうございますって消化さそうとしてはいけないんですか。
いや、そんな無関係ね。
無関係。
逆に言うたらね、下心のありがとうが 唱えることに消してしまう方ね。下心が消えていくね、消されてしまうね。
じゃあその下心がうまくいった、うん、言うとありがとうでうまくいったんだいうふうには思っちゃいけない。
ありがとうの方はね、そんなんね、思い出になったからっていうような程度でないね、うん、そんなんうまくいったからってね、本当の幸せじゃなんだよね。まあいろんな病気治った奇跡いっぱい起こるよ、うん、ね。ちょうどこれはあのね、太陽のね姿がまあ神様の人でしょ。そこから光が放射されてね、でありがとうが光だよね。で思いの方はね、下心の方は空に浮かぶ雲ね、で白雲と黒雲があるのね。で白雲っていうのは光をちょっとね受けて反射している状態だよね。ほんならその白雲が思い通りになるのね。黒雲になると思い通りになるのね。何も願って思い通りにならないですね、黒雲だとね。だからありがとうございますってね、隣とさっと光入ってくるでしょ。で黒雲でも白雲に変わったら思い通りになるっていう、そういう意味ではね、ありがとうが思いを叶えたっても言えるのね、うん、でもね、そんなんじゃないね。ありがとうは光だから雲なんかも無関係ない、ね、光は無限にね世界が広がっていくよね。ありがたいね、無限のね、プラスがいっぱい気づきになっていくの、気づいてくるのね。あ、これもね、ありがたい、これもありがたいね。無限に世界が広がるのね。思いの方はね、雲と同じで、中へはまり込んでいくのね。小さく小さくね。視野が狭くなるの。ね。だから一つ思いが叶えられてもね、それだけなの。ね。その中へはまり込んでしまって、ね。太陽があって、空気があって、水があって、気づかんの。ね、一つの思いだけでしょ、ね、でも感謝はね、うん、世界を広げてくれるからね、全然次元が違うね。幸せの程度がもう雲泥の差のところでないでしょ、ね、無限に無限に大きくなるんだ。ありがとうございますね、感謝がね、幸せがってね。だから下心あってもいいよ。だからもう関係なしにね、ありがとうございますわ、ね、そこに加わった
。仏さんの前行くとね、そのそれが叶ってほしいことで手を合わせたりしますでしょ、うん、それが叶ってもらえれば、仏さんの前で手を合わせたからいい方に行ったんだわと思うこともまあ何回かあるんですけどね、うん、またそれとはちょっとまた違うんです ね、
うん、あのね、あの例えば仏様って呼ぶでしょ、ご先祖様って呼ぶでしょ、その呼ぶとね、そのご先祖様の助けを受けるのよ、ね、ただありがとうございますっていうね、この神様の方がもっともっとね大きい、ね、力のある神様だから、ね、だからご先祖様その後にありがとうございますってつけるほどね、ご先祖様も大きい助けを受けるね。で自分も必要な大きい助けを受けられるじゃん、効果がね何倍にもなるね。そういう意味ではね、ありがとうございます、後で付け加えるがいいじゃん、ね、全ての総元いじめみたいなので、ね、
だからあの今の言われたのとまた人間関係ですよね。あの、あ、幸せだな、よかったな、今日一日よかったなと思って、あの主人と会った時に喧嘩になるで、あ、今日一日そんなことを言っても今日一日がダメになったなとか、 よく現実社会に戻されるでしょ。あんなのはどんなんですかね。
ね、だからそれね、
人間対人間、
うん、それはそれで、ね、別にね、うん、なったもんはなったもんに仕方ない
そうですか。
ね、ね、だからそれをね、
もういつもそう、う
ん、ありがとうございますってね唱えて受けたらね、変化するのね。さっきも変化してくるけどね、あの受け方が変化する、まずね、
うんうん、私自身がですね、
そうです、あの受け止め方がプラスに受け止めることに変わるのね、うん、それであの形の方もね、必ずプラスに変化してくる
そうなると、なった瞬間にもう唱えたらいいんですかね。
瞬間でもいいしね、また後からね、後からでもいいんだよね。そうすると心がスーッとね、うん、プラスに変化して安らいでくるしね、その後からまた形までね、変化してくるのね、うん、だから入りと姿も変化して現れてくるようになるのね、うん、だから全て効果があるのよ。
私自身が変わるってことですね。
その人も変わるのよ、ありがとうございます唱えてもらった人もね、変わるの、プラスに、ね、いやだからお父さんありがとうって言うだけでいいじゃない心だけで
心ね、声を出すのと出さないのと
同じ
同じですか、う
ん、だから心だけでいいん ね、
あ、
うん、
ね、
だからありがとうって心で唱えてあげたらね、うん、神様の助けを受けてね、プラスに変化してね、どんどんいいように対応してくれるじゃない
。で、あのよく守護霊とか指導人とか、指導
霊
とか、
あの
神様とか、あんなん全然違うわけですか。
ね、あのみんな言葉の定義の仕方全部違うね、一人一人ね。守護霊ってね、守護霊って呼ぶね、同じ名前ね、言葉使ってもね、守護霊って何ですかって聞いたら全部説明の仕方違うでしょ。ね、守護霊って言葉をね、同じように思ってないね、みんなね。でも同じ使うんだったらね、大きく最高の持った方がいいね。ね、守護霊っていう言葉を使うんだったらね、守護霊さんをね、本当は宇宙の大神様のね、最高の働きを持ってね、自分を専属に守ってくれる神様なんだって思えばいいじゃない。ね、キリストを見たらね、キリストしかね、自分はね、助けを受けられないよね。だから大きく見る方がね、大きい助けを受けられるよね。そうそう、うん、だからプラスに大きく見た方がいいね。
何を思ってもだから神を宇宙だと思ってんし、
うん、それでもまだ小さなものね、思ってきたのね、どんだけね想像してね大きく思ってもね、まだ本物はもっと大きいのね、うん、でもだんだんとその大きさに気づいていくね。守護霊さん、守護霊さんって唱えてるだけでね、守護霊さんの大きさがどんどん大きくなっていく。これありがとうございますも同じなのね。ありがとうございますってね、唱え続けたらどんどん中身が大きく深くなっていくのを感じられるよね。だから守護霊さんの名前呼ぶときも同じよね。守護霊さん、守護霊さんでね、たくさんね、何億回って唱えた人だったら守護霊さんの本当の姿わかるかもしれない。
ごめんなさいっていう言葉は、はい、どうなんですかね、ごめんなさい。何でもあの例えば食べ物一つにしても、全て命をいただいてるから、それ命をこうあの私たちが食べるために殺してしまうようなものに全てあのごめんなさいって懺悔をするっていう、なんかそういうすみません宗教のちょっと聞いたことがあるんです。それをこうとにかくありがとうじゃなくて、ごめんなさい、大抵続けるっていうの、それはどういう結果が、
ね、ね、ただありがとうございますの中にね、もう全てのね神様だったり全部含まれるね。だからごめんなさいも含まれてるのね、ありがとうございますの中にはね。だからごめんなさいって言葉も悪い言葉じゃないね。だから自分の身代わりにね、マイナスを背負ってくださってるっていう意味よね、本当はね。ごめんなさいってね言うときはね、だからその大門でもね、命を捧げてね、私に返してくださっているっていうね、それだ自分の命を身代わりにしてね、自分の私を返してくださっているんだっていう意味でしょ、ね、またね、自分が何か悪いことを してもね、やっぱりね、本当はね、そのマイナスを与えずにプラスを与えた方が良かったんだけど、ね、相手はマイナスを受けてくれたっていう ね自分の身代わりに、ね、受けてくれたっていうね、そういう意味で免れたという意味なんでしょ、ね、でもね、ありがとうございますの中に全部入っている言葉だから、ね、ごめんなさいばっかし唱えるよりもね、ありがとうございますっていう方がね、全部をね、いっぺん受けられるんでね、効果が大きいし、他の神様の働きも全部受けた方がいいでしょうね。でもね、たまには使ったらいいんだよ、ごめんなさいよね謙虚になれるっていうのね でもいいことないね、ごめんなさいもね、悪いことじゃないよね。おかげさまでということもいいことだよね。おかげさまでっていうのはね、もう出しゃばらずにね、陰で一生懸命働いて助けてくれる神様の本当の働きよね。ありがとうございますの神様の本当の働きはおかげさまだよね。自分を出さずにってね、奥に隠れてね、一生懸命助けてくれるっていうのね。
ありがとうございますというのは、皆さん研究されている方々だと思うんですよ。それで自分のことももちろんいいんですけども、この方にこう聞いといて伝えたいとか、それまた今テープに入っているので、こういうことを残しておくと、その方が役立つんじゃないかなというような、そういう A さん、田中さんとか佐藤さんとか木さんとか、そういう方々あ、こういうのを聞いてあげたらいいかなというようなことがあれば、聞いてあげたら、ものすごくいいあれになると思います。よろしくお願いします。
出ると思うんです。だけれども、これから先こうなりたいとかいう、そういう夢とか思いとかはあるんですか？全くない。あるがままにこう命をいただいて生きるっていうんですか、ね。
いや、そんなんでもないもんね。この世だけだったらね、そうかもしれないけど。でもこの世はもう無限のほんの小さい一つぐらいにしか見えてないよね。ありがとうございますってね、私に唱えさせてもらうときは、新たな全国の無限に無限の輝きが、無限に無限にいっぱいというふうに捉えてるから。それも一瞬一瞬あなたにっていうんでね。だからこの肉眼に見てこの宇宙を無限に無限にね、輝かした姿で、神様で現れてくるね。一瞬一瞬でしょ。ね、だからこうしたりああしたりも全然ね、そういう願いも何も起こらないですね。今与えられたものを受けるだけでもね、精一杯じゃね。次から次へとね、ちょうど無限無限に輝いた太陽がね、目の前にどんどんどんどん出てくるような感じだね。もう一瞬も目をそらすわけにいかない、ね、ありがたいばっかりでしょ。
そのありがとうございますっていうのが究極の神様、それはご自分で何かこうおつけじゃないけどもあったとか体験をされたとか、何そういうことを感じられたのはどういうきっかけっていうか、研究をされた。
いや、別に研究も何もね、ありがとうございますね、感謝をしているうちにね、その本物の神様のね、光がどんどん強くなって感じられてくるでしょ、ね、だからこの肉眼に見てる太陽なんてもうね、本当消し粒みたいに消えてしまうわね。 それだけすごい光がバーッと降ってくるね。それも無限無限に降ってきたらね、うん、あ、そうかなって思うんじゃない、ありがとうございますって唱えてね、そこまでね、うん、大きい光をね感じさせてもらえたら、
うん、それは感じられるわけですか、
うん、そうそう、だから最初の初期の頃でもね、全部光って見えるね、空気までね分子が光って踊ってるの感じられるね、だから石ころも全部輝いて見えるじゃん、それも初期の頃ない
今はどう
だ、から今はもうね、太陽無限無限にね大きく輝かしたような姿で宇宙の隅っていう感じられるから、
分子の部分だけですか、もう核までですか、
あ、もう小さく入った核まで全部分からんよね、
だから
そんな見てられないけどね、一日で
見せてほしいんで、ね、
じゃあ実際にそれをされて何人もそういう経験をされた方がここにたくさん来られますか、
あそこまでね、何億回以上唱えた人ないからね、まだね、だからありがとうございますをね一生懸命唱え、そこに絞り込めばね、みんな神様を感じ取っていくと思うけど、
始められたきっかけって言いますか、
ね、それも別に
疲れた頃から、
そう、ね、別に
ありがとうございます、
ありがとうございますね、やっぱり自然にね唱えたらね、だからこれも小さい時にねいろいろね苦労をかね待望成果させてもらった方がいいかもしれないけど、何でもねありがたく思えるっていうのはね、だから大門でもなかったらね、そんなね、まずいもんでも、あ、おいしいな、ありがたいなってなるでしょ、ね、そういう感じでね、うん、何もないのがいいんかみたいなね電気でもね、なかったらね、ありがたいでしょね、本当はね停電したらありがたみが分かるようにね、電気ね、私とかも電気なかったのね、街の中でもね、電気引くおかげなかったから、うん、ランプ生活だったわね、うん、でもランプ生活がものすごくありがたかったよね、うん、暗い中でね、ちょっと明かりあるっていうのはね、うん、そうするとね、他のこと全部ありがたいよね、何から何までありがたい、ありがたいになっていくよね、だからそういうのがね、やっぱりありがとうございますにね、うん、心を向けられたね、そういうのはおかげかもしれないよね、
その頃は小学校中学校頃ありがとうございますって言ってられたらちょっと変わった男の子じゃなかったですか、
変わってますよね、そうね、小学生の頃でもね、うん、子供らしさがないっていうのがね学校の先生の評価でね、行儀はいいしね、おとなしいしね、行儀はいいのよね、そうね、本当きちんとしてるからね、うん、怒られること何もせんしね、それで子供みたいに遊び回らんからね、ね、うん、普通は遊び回ってね、いたずらするよ、全然しなかったから、だから子供らしさがないって言うていつも言われてた、今のが子供らしい。
神様って一体何なんですか、神様神様
言
うその、
うん、
何を神様って
難しいでしょ、ね、だから人間の作ったね信仰っていうのはね勝手に作ってる神様仏様の名前でしょ、ね、それもね心をね、まあ、そういう作った神様に向けさせる、ね、方便に使うんですけどね、でも本当に感じてるのか言ったらそうでもないみたいね、みんなね、うん、ね、だから本当に感じないとわからないよね、うん、だからこの本当のありがとうございますの神様はね、全てのね本源だから、うん、この神様感じたらね無限の無限の幸せが湧き上がるように感じるの、ね、無限の無限の喜びが湧き上がるように感じるのね、無限の無限の安らぎが湧き上がるように感じるの、実感するの、実感感じるのよね、うん、で神様ってねもう全てだよね、喜びも幸せも安らぎもいてね、うん、愛も知恵もね、
苦しい時
苦しみない、ね、
ないんです
か、ないないない、苦しみじゃない、全然ね、うん、プラスばっかりよね、うん、だから両方のどん底のね、苦痛までプラスに見えてくるの、
ありがとうって言って、うん、ありがとうございますって言って、
うん、それでね、はい、うん、だからもう少々のね痛みは何か平気なの
いや、あの怒るっていう心はないんですか、
ない
悲しみは
ない
ないよ、喜怒哀楽っていうのはもうと喜怒哀楽、人間は喜怒哀楽ありますよ、ね、そういう心はもう超越してらっしゃる、
そうね、だからそれはね、空に浮かぶ黒雲と白雲のね、心の感情やね、それはね、太陽のね、うん、無限の、ね、怒りの感情じゃないよね、うん、太陽の本当の光の感情だとね、やっぱり喜びばっかりっていうね、プラスの心ばっかりのね、全然違うね、雲とね、光とはね、
あのよくあの、ありがとうと唱えてると、あの悲しみではなくて喜びの涙が出るっていう人がいらっしゃるんですけど、うん、ね、あの本当にそんなことあるんですかね、
それもほんの小の、ね、段階でしょうかね、
小の段階だ
あね、神様のね、糸水の光が数々にスッと入るだけでね、全部喜びに変わるね、ね、それ嬉しいっていうね、ありがたいっていうね、そういうのがね、光入った時点でね、そのマイナスの思い全部消されるのね、清められるのね、でその清めの働きの結果がね、涙に出てきてね、喜びが湧き上がってくる、だからほんのちょっと光入るだけでそうなの、ね、だからありがとうございますよね、何万回か唱えたらそれだけ神様の呼び出してるわけでしょ、ね、でちょっと読んでちょっと入っただけでそうなるの
ありがとうございますっていう言霊の素晴らしさをこう教えていただいて、みんな今チームで本当にありがとうありがとうって喜び合う中で、今日バスの中で本当に細い道をこうさせてもらう中で、あの、あ、ここに来れたのは、あの、ありがとうって言い続けたからだわっていう話が出たんです。そしてここに来てこうして座ってお話聞いたら、ありがとうのその奥っていうか、空極のありがとう、空極のありがとう、ね、ございます、ね、で、あ、これから始まる、このありがとうございますの奥の深さを今こうお話ししてくださってる中で、まだその、あの開きがあまりにもありすぎて、あぜんとしてるところなんですけど、今、
いやいや、
これ
から、ね、先が楽しみです。
ありがとうございます
ね、今よりもね、どこまでどこまでもね、幸せが大きくなっていくよ
、ね、だから何もわからないままで、とにかくありがとうございますっていう言葉を言い続けていたら、うん、そういうものが分かってく
る、そうそう、
何も、もう今知識も何もわからないまま、
ね、はい、
でも無の心で、
はいはい、もうただもうありがとうございますってね、唱えるだけで、ね、唱えさせてもらうだけで、ね、自分の心の、ね、変化がどんどん起きてくるね、でその形までプラスで変化していくかな、ね、
あの今離婚寸前の夫婦がいるんですけどその夫婦に対してもこちらからその方のカップルのことを思ってありがとうございますとか仲良くいくようにとかこう念じる心でもありがとうございますと言っておれば、その夫婦はそれを危機を脱出するよう、
ね、まあそれはあのね、
そういう結果
どう変化するかはね、うん、その人の自由意志を尊重してね、神様が必要な助けを与えていくのね、強制的は、ね、ないのね、神様の方はね、だから他の人がね、その人のためにね、ありがとうございますと唱えてくれたら、ね、必ず神様はその人を助けるためにね、必要な助けを与えていくのね、ただその必要な助けが仲良くなってね、うん、ね、ずっと行くかどうじゃないよね、やっぱり両方の自由意志があるからね、自由意志を尊重してね一番いいように助けていくからね、その中にはね、うん、心の葛藤が全部消えてね、仲良くなって一生うまくいくかもしれんし、ね、また心の何が違ったらね、両方が縛り合わずにね、自由になるように離婚してね、お互いがまた自由にね、幸せを満たすかもしれないね、その変化は神様次第よね、 神様が全部一番必要なことを知っているからっていうね。でもね、唱えてあげたら神様たち必ず声を降りるから、ね、
じゃあまあ人のため、自分のため以外に人のためにでも、まあそのありがとうございますを
いうのね、
思っとけば、
うんうんね、だから人のためにって、ね、人のためって唱えてるのもんですけどね、それ全部自分に戻っていくの、ね、結局みんな自分のものになっていくのね。人を幸せした分も自分を幸せしたのと同じようになって自分に戻ってくるから、ね、どんな唱え方してもね、それ全部自分に返ってくるからね、大きい自分の幸せとながっていくとね
自分に返ってくるのがいいですよね。
それを言ってる中にこう喜びが次々にあったら、それは素直に喜んでいいんですか。
そうですそうです、はい、
あ嬉しい、ありがとうございます、う
ん、どんどんね、うん、ありがとうございますの中にね、喜びも全部込まれてるでしょ、ね、ありがとうございます、唱えると同時に喜びもね全部湧き出してくるね。それはもう自由に喜ばないと
今はね、心のありがとうございます心の話をされたんですけど、あのこの三次元にいて現実社会に行くと、やはりお金、あのありがとうございますとお金の関係は何かありますか。
そうね、だからね、別に神様お金必要ないからね、ただこの世のね人間の世界でね必要なだけでしょ。でも約束事みたいなもんね、これだけ働いてね、これだけお金もらったから、今度このお金でね、自分の働いた分返してもらうというようなね、約束事だよね。だからお金自体にね、力あるんじゃないね。やっぱりね、一生懸命働いてね、得たお金はね、自分の働いた分をそのお金で返してもらうね。これ暗黙禅言っちゃうでしょ。働かんと得たお金は、ね、そのお金では何も買えない。ね、暗黙禅言だからね、無駄に消えてしまう全部ね。だからやっぱりね、自分の与えたものが返ってくるのね。これも法則なのね、うん、ただ間にお金は挟むかどうかだけの問題ですよ。だからありがとうございますと唱えることが一番大きいね、他を幸せにする働きでもあるのね、まあ、自分を幸せするのはもちろんですけどね、うん、ありがとうございますってね、人にでも言えばね、その人を幸せにする大きい働きを与えたことでしょ。必ず大きい幸せが返ってくる自分にはね、うん、そういう意味ではお金が入ってこなかったもね、ありがとうございますを唱えてる人は自分に必要な幸せね、周りからいっぱい与えてもらうの。お金いらんのだからいらないね私の方がお金いらないのあってもね、別にね困らないけどね、お金なかったよね、全部こうやって整ってしまうのこういうの全部ね、廃材で作ってるけどね、お金かけずに全部ただで作ってるの、うん、自然にね、必要なものが集まってね、で、ね、いろんな人がね、自然に報酬してくださって自然に出来上がるでしょ。だからお金持って大工さんにただで作ったのに違うわね、ただでできて面白いとこよただお金もね、じゃあね、このような生活でね、まあお金欲しい言う人にお金払わなんでね、そういう時はね、人にはだけ入ってくるけど、みんながお金いらないという人になったらね、お金はなくなるんだと思うけど、ね、電気つけたらね、電気代請求してくるから、ね、うん、そういうお金が自然に入ってくるけど、ね、ものでね、よろしいかというと分かんないもんね、電気代払えてもね、ものではね、そのうちにただにしてくれるかもしれんけどうん、ね、高速通ってもね、料金払うんだもん ね出してくれへんもんね。私はだいぶただで通してもらったことあるから
あ、そうですか、
もう不思議だったけどたまたまそういうのあるのよくね、自分ね、料金書いて出すでしょ、はい、ギッてスッと置いてお金取ってくれんかったりね、また大きく戻ってるのね、 軽自動車並みの会にね、これでいいから食っていけって言ってくるんだね。よくあるのよね。今回ありがとうございますをしっかり唱えてるよ。恩返しか言えないけど。
全く初めての。
そうもちろん全然知らへん利用検証の、ね、人がそうしてくれるから不思議でたまらんけどね、うん、もう最近は出ていかないからねいろいろないんだけど、ね、昔はよくね全国をね車で飛び回ったから、うん、お金ない時ありがとうございます言うたらただでしてくれてよっかったも
まだ言うが足りないんだよ。言うが足りないっておかみさんが言われたらいいんだけど
さ。何国飛び回ってなかったっていうのは何？
公園、そう、
公園もずっと。
あちこち行ったもんな。
そういう
お花火に行ったりね、お祈りに行ったりね、セラウンドをね、こういうシールをね、配りに行ったり、貼りに行ったりね、してるから。でも、こういうのは全部ね、影の働きがいいんでね、うん、私はもうね、影で影でしてきて、ね、一番影に入る方法はお祈りだけっていうふうにね。それで引き込まったの。
外を回られたことがあるんですか？
そういうのがあるの。
どこ働いてられたこともあるんですか？
人の3倍ぐらいずっと、朝昼晩。でも働いてね、もらったお金は全部ね、うん、こういう平和運動なんか使ってたから。もう自分の生活費、家族の生活全然ほとんど使わなかった。だから
奥様働いてられた。奥様働いてられた。
奥さんも働いてたけどね、働いたけど全部私が今まで使ってしまった。代わりに貯金も全部な私が使ってあげた。
普通だったら怒るよね。普通だったらね。
ああそれでありがとうです。
それでね変わってるね。
それは奥さんでなんか。
最近奥さんの方ができてたね。
本当だ。狐に捕まれたよって言ってたけど。でも私はもうね食べ物でもね、うん、全然ない状態でもね大丈夫だったから平気ならね何もない状態がね強いもんよねだからねで必要な時は与えてもらえるのはねそれもね確信があるからもしなかったらね、必要ないときだけどね。だから食べ物でもね、本当に必要だったらね、必ず与えてもらうね。それはもう私、二十歳のときからね、大体30過ぎまで断食ずっとしてたもんね。時のうち3週間ぐらいね。時のうち3週間。うん、それも10年余りね、ずっとしてたでしょ。そうするとね、断食期間中はね、いろんな人が物を口に押し込みくるのを断るのが大変だったよね。本当にそうなの。みんな食べなさい食べなさいってね、うん、大勢の人がね、みんな口に押し込みにくるね。本当にそうなのね。
なんか直感力とか働きますか？断食とかしたらなんか生えてくるとか言うじゃないですか。
だから私の場合は全部ね、断食しながら働いてたからね、だいぶ晩ね。それも重労働100キロぐらいの荷物だと軽くね持ってたね階段登りできたからね
それはあえて食べることを拒まれたんですか
そうね頑固で
言わない
っていう神様は試したらねある意味だな どんだけ守ってくれるかっていうのね。
神様に騙されてる、
ね、どこまで守ってくれるかね、試しとかないと。でもね、怒られたよ、断食なんかするもんじゃないってね、神様の恵みから出してね、幸せになると思った大巻が言うよね、
神様に怒られた
の、うん、そう断食なんかする必要ないんだって言ってね、うん、でもね、頑固なね相手はそのよね、やっぱりかなり頑固だったって言
ってそういうのはでも囚われる心ではない、
いや本当はそうよね、囚われの方がないよ、ね、
それもそう
なんだ、うん、そんなんしたら大丈夫だよ、ね、ありがとうございますと言えばいいだけなのね、ね、必要なものをね会社に解けたらね、いいだけなのにね、
もう それはその人によってやっぱり段階があると思うし、うん、そのやっぱりどうしても囚われて、
そう、ね、
それをやってみて初めて、うん、そうなんかなって
分
かりますよね。
ね、私の場合はね、そんなにしたらダメだよっていうお手本を示した。それでもね、いろんなお手本になるよね。ね、うん、だから、そんだけね、食べずにいててもね、守ってもらえるっていうお手本でもあるし。ね、
まあでもそういうの、まだまだこう実感できてなかったら、どうしても、あることにどうしても囚われて、囚われてこうやっていっぱいして理解できて、そうなんか、やっぱ違ったか、こうしようとかね、その人は
楽しい
で、やっぱりそういうい
いのね、だからみんなね、うん、いろんな体験積んでくださるでしょ、自分のためにね、代わりにね、いろんな体験積んでくださるっていうふうに受けるとね、自分がしんどい目線で済むのよね、だから私の代わりに断食してくれる人は少なかったよね
あの愚かな質問なんですが、先見の目で言ったら、その先を読めるというのはそういうぐらいがあるんです
か。そうね、予知能力とかね、うん、ね、まあ陸人通のね、宿命通っていうのはね、あれね、人通力でもね、段階がやっぱりね、無限にあるのね。浅いね、次元を読めてもね、まだ戻れないね。無限の段階があるんでね、陸人通って言ってもね。だからその神様の番組っていうのはね、テレビの放送番組に例えて無限のチャンネルがあるんでね。その一つのチャンネルでもね、過去現在にはみんなね、決まっているのね。それ読み取る言ったら読み取れるのね。
僕が凡人が考えれば、近未来が分からずに何年もと先が分かろうかというような感じがするんですが、うん、まあ、まあ、レベルが低いんでね、そういうのはできないんですが、まあ、本当にじゃあ、次の総理がないとかね、それとか、今度生まれてくる天皇家がね、男の子と女の子が、確率ぐらいでもね、パッともうそれは分かってるはずだろうと思うのにさ、結局、全然違う
答えが出
た
り
というのは、いろんな他の
あるんです、あるんです、うんうん、ね、まずね、うん、違うの、なぜ違うかって、チャンネルが無限のチャンネルがあってね、うん、今どのチャンネルでどれを予言してるかね、でチャンネルが変わるとね、違う番組になるのね、答えが違うんでね、だからその人のね、未来を読むんでもね、その人の心の傾向がね、心の波のチャンネルがね、変化しなかったら当たるの、遠い未来までね、でもその人の心が変化したらね、うん、番組より上がったらいい番組になるからね、予言がいいよね、変化してしまって当たらないね、で心境が落ちたら逆に、ね、予言が悪く当たっていくからね、悪く外れてしまうね、ある意味ではね、そういう意味だったらね、予言も当たらないのよ、ね、だからそれどの番組のどれを予言してるかっていうね、はっきり言えるとだったらね、いいんだけど、普通はそれもう全体ごっちゃに見るから、ね、当たるときある、当たらないときもあるのね。だから迷惑で大体ね、そういう意味だったら、傾向が同じだったら予測ついて当たるというような感じでしょ。ね、でもお祈りしたりね、しだすともう当たらなくなるね。特にありがとうございます、言い出したらね、当たらなくなるね、もうね。 気の毒にっていうの
それをいつも変えるのは自分の心っていうことですか、うんうん、
だから神様を作った放送番組の内容は変わらないね、うん、だからこれの無限のチャンネルがあってね、一つのチャンネルがさらに無限に分かれるの、神様の番組ね、細かいところまで全部行き届いてね、ストーリー決まってしまうね。で人の方はね、自分の心をね、信念をもとにしてね、どのチャンネルに鉢合わせてね、どの番組を見るかなのね。でも心ってコロコロ変化するからね、番組一つ見ててもね、そこからプラスばっかり拾い上げる人はね、心がプラス変化していくとね、見てるうちにチャンネルがぶっと変わってしまう、ね、で順番に変わっていくとね、どんどんね、プラスの多い番組に変化するでしょ。だから運命ってね、人の運命って自由に変わるのね。でも神様作った法則は変わらないのね、絶対変わらないね。それも新しくどんどん生み出してくるね、神様のね、想像するね、番組には変化しないね、人の自由意志では変わらないね。ただその人はね、自分の心を変えることによってね、どんな番組でも自由に味わえるっていうね、楽しめるから、ね、人の運命は自由に変わるわね。絶対変わらないことはないね、必ず変わるね。そういうふうになってるのね。
ありがとうございます。初級、中級、上級の違いっていうんですか、どこら辺でこう。
そうね、もう片付けたら相手になっちゃうって言うよね。ね、ね、もう形をね、とらわれなくなってね、心のね、幸せどんどん大きくなるのが19ぐらいにてね。